アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にあるアート情報発信スペースちっこアークがお届けします。本日のパーソナリティの浅田渡です。毎週火曜日はちっこアークにて毎月開催されるアークトークコンピレーションの模様を全4回に分けてお届けします。今月は3月17日の土曜日に開催されたボリューム1カフェの領域異分野から実践するカフェプロジェクトの模様をお届けします。ゲストに、高槻のカフェコモンズのマネージャー、そして、日本スローワーク協会の、理事でもされている福井哲也さん、そして谷町6丁目の、カフェバーポコペンの、店主、そして劇団子供巨人主催の、増山隆さんにお越しいただきました。本日の配信ではまずこのお二方の、ご自身の活動について、紹介していただきます。それではどうぞお聞きください。
では、始めましょうか。はい、皆さん今日はお集まりいただきありがとうございます。ちっこアークというところはですね、大阪市の事業の一環でおてんてな町クラブが、企画運営をしているアートか、現代芸術の情報発信スペースです。この場所は昨年の12月にスタートしたばかりでまだ3ヶ月ほどなんですけども、本当に本日から第1回目のトークサロン企画を、月に、第3週目の土曜日の晩にこれからやっていこうということで、名前はアークトークコンピレーションという企画の名前です。でこの企画はですね、まあ、関西で、様々な、まあ、芸術活動や社会活動をしている人をゲストに招いて、お話をいただいて、でなおかつ録音をしたものは、皆さんポッドキャストという言葉をご存知の方とご存知でない方おられると思いますが、簡単に言うとネットラジオなんですが、で流していこうという、そういう仕組みの、企画です。テーマはカフェの領域異分野から実践するカフェプロジェクトというテーマで、お話を2人の、カフェオーナーからお聞きしたいなと思っております。それでは始めさせていただきたいと思います。なんか僕の方がね、これ今回初めてでちょっと緊張してしまってるんですけども、はい、まず自己紹介というか紹介をさせていただきたいと思います。ちょっと順番にじゃあ、向こうからじゃあさせていただきます。カフェコモンズのマネージャーで、スローワーク協会の理事でおられます福井さんです。
よろしくお願いします。
で、カフェ谷町にあります、カフェの、ポコペンの、店長で、劇団子供巨人の主催されている増山さんです。
よろしくお願いします。
今日は、まあ、この二方に、いろいろ話をしていただこうということで、お呼びいたしました。でまず最初に、カフェコモンズと、まあカ、カフェバーポコペンってこう白書いてるんですけども、じゃあ何やってるところやねんっていう、まあ、カフェって言っても持ち股にいろんなカフェがあるので、皆さんそのカフェがどん、皆さんまあいろんなカフェに行かれてると思うんですけども、ここのカフェでは一体どういった活動をしていて、どういったことがその特徴なのかっていうことを簡単に、お二方から説明をまず最初にしていただいて、トークの方を進めていきたいと思います。ということで、まずじゃあ、はい、福井さんの方から簡単に自己紹介も兼ねてカフェコモンズの説明をしていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。なんか今日ね、初めてのトークイベントに呼んでいただいて非常に光栄なんです、はい、余計なことは日本スロワ協会 の、 理事の福井と申します。ですね、お手元にね、お配りした資料にこういうレジュメを入れさせていただきました。よかったら出していただけたら、こういうね、上にね、C ボルザガ氏来日記念シンポジウム報告って、これ関係ない、すみませんね、流用させていただきまして
誰なんですか。
いや、これはね、ボルザガっていうのはイタリアの共同組合の研究家者の方で、日本に来られた時に、あれなんです、ローキンのシンポジウムがあって、うちが実践報告をしたんですね。見つかりました。なくてもまああれなんですけど、それでですね、これに沿ってね、大体お話ししたら、カフェコモンズというものがどういうものなのかっていうのが分かるかなということで、まあ、ご用意いたしました。それでですね、日本スロワーク協会っていう NPO の私、理事をさせていただいてるんですけど、日本スロワーク協会、多分ご存じない方がほとんどだと思います。で、一番の、まあ、日本スロワーク協会とはっていうところを、まあ、ご覧ください。で、まあ、 日本空協会がまずなんでできたかっていうところからお話しますと、簡単ですけどね、ニュースタート事務局っていうのがありまして、引きこもり の, 支援の全国組織で、本部が千葉にあるんですけど、ね、NHK の最近ドラマでレンタルお姉さんっていうのがあったの、ご覧になった方いらっしゃいます？
スロースタート、
スロースタートか、あーそうか、スロースタート、聞いたことあるって、なんかそういう話題になって、あ、お一人お二人、ですね、その引きこもりの、ほいでね、本屋に行かれますとね、今東洋経済社からレンタルお姉さんっていう本が出てまして、まあそういう本も出してる、引きこもりの支援では有名な、全国組織があるんです。それで、ね、そのニュースタート事務局の関西支部がですね、ニュースタート事務局関西と言いまして、その、ニュースタート事務局でね、もう3年ぐらい活動してるんですけど、そこでね、引きこもりをね、元気にするっていうところまではね、結構もう、確立されたんですね。いろんな、まあ、メソッドがあるんですけど、それはもう、今回カフェの話なんであんま触れません。それで元気になったところで、彼らをなんとか社会参加させるために、なんかいい方法ないかなというのがね、この十何年、最近ちょっと経済良くなりましたけど、普通というか、かなり能力のある若者でも、社会参加が非常に、難しかったっていうか、就労っていうのが難しくて、いわゆる引きこもりの子っていうのはね、大体10代後半ぐらいから、そうか、こもってしまって、それで親がまあ、ちょっと様子見ようって言うんだけど、20代後半ぐらいになって、親がもう焦って、僕らの組織に、いうのはニュースタートですけどね、ニュースタートを連れてくると。そしたら、学歴もないし履歴書も書けないんでね、ほとんどバイトするのも難しいという状態になりまして、それで彼らがまあ引きこもりから元気になったけど、なんとかしようやってことで、この2番なんですけど、ニュースタート関西からね、最初ね、NS ワーカーズって、これニュースタートワーカーズって言うんですけど、生産者協同組合、ワーカーズコレクティブ作ったんです。これはだから自分らで自分らの働く場所を作りましょうっていうコンセプトで始めて、ここでまあ一番最初にね、軌道に乗ったのが、さっきちらっと言ったレンタルお姉さんって言うんですけど、引きこもりの人たちの引き出し部隊、元引きこもりなんで、まあやっぱり自分ら引きこもりの気持ちがよくわかるということで、それが最初に事業としてうまくいって、それでね、次に、まあ、他の事業考え出したら、3番ですけどね、引きこもりの就労支援及び、社会的弱者の就労のためのコミュニティビジネスの拠点として、コミュニティカフェの設立を構想っていうことで、自分らの溜まり場兼自分らで働くための場所を作ろうということで、カフェをやろうっていうふうになったんです。それで、カフェをやるにはね、やっぱ不動産とかを持たないといけないんですけど、任意団体だったわけですよ、NS ワーカーズっていうのがね。任意団体ではまあ、皆さんご存知でしょうけど、不動産を持ったり、いろんな契約ができませんので、これで法人格取りましょうかっていうことで、まあ、いろんな会社も最近作りやすくなりましたし、いろんな枠組みがあるんですけど、やっぱりこれ NPO 法人が一番いいんではないか、ということで、4番で事業展開のために NS ワーカーズを名称変更して、2005年5月に NPO 法人日本スロア協会っていうのができましたと。それで、カフェを作りましょうということで、構想されたのがカフェコモンズなんです。これでね、だからこれまあご覧の通り、もともとはね、引きこもりのコーラの社会、参加っていうので作ったんですけど、コモンズっていうのはまあ皆さんご存知でしょうけど、社会学で結構有名なイリア一教育地っていう、コミュニティにとって大事な里山とかね、みんなで一緒に管理してコミュニティのための場所なんですけど、引きこもりの問題っていうのはね、結局どう言ったらいいんかな、今、家族しかつながりがなくなってしまってね、家族の中で、価値観がね、すごい押し付けられる、親以外の人間、お父さんは企業戦士で、お母さんは専業主婦とか、そういう人間しか見れてないんだけど、いろんなね、人間に接したら、引きこもりの頃の価値観が多様化してね、そんな引きこもる必要がないんじゃないかっていうことで、そういうね、コミュニティが、崩壊してしまったというのが引きこもりの問題一つであるんで、だからそのためにコミュニティカフェっていうのを作ったんですね。それで、その引きこもりに関わらず、引きこもりのコーラにいろんな人間の、こういう人間もあるよっていうのを示したいために、だからアーティストとかね、いろんな人に参加してもらって、彼らの価値観を開いていくために、まあ、コモンズっていうのを考えまして、だから今はね、引きこもりっていうのに限らず、まあ、こちらもアートの支援されてますけど、アーティストとか、いろんな社会活動されてる方とか、 NPO とか、社会企業興味のあるあのそういう方のためのサロンを目指して、まあ、運営してます。まあそんな感じで。で、これでまあ2番の、まあ、カフェコモンズとは、これも結構あの今言ってしまったんですけど、まあカフェコモンズはどういう理念でやってるかっていうのは、1番があの引きこもり、社会的に不利な立場の人々の就労支援と。2番が社会的企業を目指す 人々のサロン及び事業訓練、情報提供。3番が地域の文化的なコモンズ、量子的な文化的イベント及びつながりを提供。4番コミュニティの循環型経済システムの要、地域通貫実践。まあこういうような理念で、あのカフェコモンズは、まあ、あの、設立して運営を目指してます。これでそのカフェコモンズをね、作るにあたってね、作る過程も、あの普通のカフェみたいにやっては面白くないんで、NPO とか NGO の連携でやろうじゃないかってことで、まあ3番がカフェコモンズの創業プロセスっていうのがあるんですけど、資金はあの理念に賛同してくださった一般の市民の方と NPO ローンをあの使ってだいたい1000万円かかったんですけど、あの助成、あの設立にあたってはあの助成金は全然入ってません。あの、で、さっきね、あの、ちょっと誤解を受けるよくね、あのコモンズオーナーは誰ですかって言われるんですけど、オーナーはいないんです。あの共同出資で、あの私が100万出してまして、あの店長の宮地っていうのは200万で、あとまあ200万100万ぐらいで、身内で600万円出して、で僕らの名義で NPO 専用のあのローンがあるんですね。あのヒューファイナンスっていうのは、これ金利 1.8% ですごい安いんですけど、それを利用してだいたい800万円で、あとのね200万円はね、あのこの僕らがもう東京まで行っていろんなところでコンセプト話しまくって面白いって言ってくれた方、ほんまの一般のね、あの一人引きこもりのお父さんなんですけど、いきなり50万円ポンと出してくれて、あのだからこれは結構いい話、ビジョンを唱えれば
いい話
あの世知辛い世の中でいい話かなと思ってるんですけど、これはまあもっといい話がね、あのこの2番の NPO NGO の密接な協力連携っていうところで、あの内装設計です。そのストロベイルっていうのがあったで、ね、あの画像をたくさんお持ちしましたんで、ストロベイルってこのね、カードも入ってるんで、まあ見ていただいたら、あのね、こう、カウンターのね、とこの座るスツールみたいなとか、あと看板とかね、藁のストロベイルな、ストロ藁ですよね。ベイルはブロ、あの、なんでこう、束みたいな、こう、マスっていうかこういうもんで、藁のね、ブロックをこう積み上げて、あの、土で塗り固めた工法でね、あの、オーストラリアとか、あの、アメリカでは結構一般的なんですけど、まあ、何がいいかと言いますとですね、あの、有機農業とかで作ったお米でね、藁が出るじゃないですか。ほんで、昔だったら藁草履とか作ってね、非常に良かったんだけど、今は、あの、廃棄してしまうと。で、下手したらね。で、廃棄するのはもったいないって言って、何使えるかって言ったら、今のやっぱり生活様式なので、まあ、建材として生まれ変わった。これで、ね、このストロベイルっていうのは、まあ、もともとその、藁なんで、まあ、安価であるっていうのと、あの、構造的にも強いですしね。あとね、この、湿気多いと湿気吸ってくれて、あの、少ないと入れてくれる。あと、防音効果とかね。非常にあの、住居環境のその壁、構造材と壁とまあ、両方いけるんですけど、快適なんですよ。これと、あと自分らでね、これね、できるんですよ。藁のブロック積み上げて土。これでね、こう作る過程で、引きこもりの子らと一緒に土塗りました。ペタペタペタペタ。これで、みんなで参加してみんなの場所を作れると。それをね、指導してくださったのが、あの、スローデザイン研究会って言いまして、これ、西安造形大学の大岩剛一先生っていう方なんですけど、その方が設計と施工管理全部やってくださいました。それとは、まあ、次が、その設計とかできたら、実際のね、あの、内装っていうのは、これ NPO 法人福テックさんっていう結構ね、有名な NPO なんですけど、大阪ではね、あの、福祉の住居改修とかをやってるんですよね。で、いろんな障害を持ってる方が、経済的に大変なんだけど、福テックさん行ってね、切実にやったら、あらゆる、こう、ケースワーカーさんとかも動員してね、とか、あと、業者さんもいて、できるだけ本人にいいように住居を改修してくださるっていう NPO なんですけど、そこのね、この福テックさん行ってね、僕らがこのコモンズの構想をお話ししたんですよ。そしたら、この福テックのおじさんたちがまたすごい喜んでくださって、っていうのが、あの、福テックっていうのはなんでやってるかっていうと、あれなんですよね。建築業界の方っていうのは、やっぱり、すごい、ものづくりの人なんでね、自分の技術に誇りがあるんですけど、 あの高度経済成長時代にすごいひどいことをやったって罪悪感があって、不本意な仕事とか街を壊すような仕事、古い建物ね、これでなんとか、そのね、自分らの技術を社会に行くのに使いたいという思いがすごいある方が多くて、それで、この福テックさん行って僕らが話したら、おっちゃんらが、よっしゃと、もう材料代ぐらいでやったるわっていうことで、すごい大協力してくださって、ほぼ原価で、コモンズの内装、いっぺん来ていただいたらわかるんですけど、空間自体は、すごく自信を持ってます。で、まあ、作るとこでこういう協力を得て、あとね、もう一つコモンズのね、売りでね、あと映像をね、お持ちしたので、よかったらまた、あと時間あったら見ていただきたいんですけど、石窯っていうのがあるんです。耐火レンガを積んでね、これでペレットっていうバイオマス燃料で燃やすんですけど、これがね、だから引きこもりのコーランの就労訓練って言ってもね、ただのカフェっていうんじゃ面白くないんで、彼らね、やっぱ皆さん今日アーティストが多いんで、いい意味でも悪い意味でもアーティスト気質で、うさんくさいものが嫌い。これで、どうせパン焼くとかいろいろカフェのことを覚えるんだったら、本物の技術とか、いいものやりたいとか、環境にも興味ある子多いんで。そしたら、石窯を作ってね、環境にいい燃料で国産小麦でええパン焼くっていうのをやったら、やっぱ彼らすごい喜ぶんですけど、そういうことをね、言ったらやっぱ京都の山奥で、元ね、エンジニアのおじいさんが一人で、石窯を作ってるおじさんがいるんです。竹下先生って言うんですか。竹下先生にお願いして、コモンズに石窯を作りました。これで、燃料は、高槻の間伐材とかを利用した、バイオマス燃料で、風筒木とかね、間伐材なんで、もう材木ならないんです。ならないんやけど、他に使い道がないんで、どうするかって言ったら、もう、ほっとくしかなかったんが、チップにしたらね、成長の過程で二酸化炭素吸ってますんで、焼いて吐くだけで、環境負荷プラマイゼロなんですよ。バイオマス燃料を使った石窯が、まあ、コモンズにあります。それで、まあ、ちょっと、あれやね、すみません、喋りすぎてません。もう、巻きでいきます。そしたら、
次に、大丈夫ですよ。
まあ、4番ですけど、NGO の怠け者クラブって、府中、東京府中にカフェスローっていうのがあるんですけど、怠け者クラブって聞いたことある人います？なんか、みんな、電話は知らないですか？河野さんぐらい？そうですか。僕らはね、実はね、そのコモンズっていうのはね、後発で、東京、ね、辻真一ご存知の方いますか？スローイズビューティフルとか本ある。あ、ご存知ですか？さすが。辻さんたちがね、4年前にね、東京にこういうね、エコとかこういう、スローとかいうコンセプトで先にカフェを作ってるんですよ。それで、大阪でやるにあたって、今、店長の宮地、NPO 法人日本スラック協会、理事長の宮地と、私いうのは、この、日本スラック協会を作る前に地域通貨のいろいろ運動やってまして、よくカフェスローに行ってたんですよね、東京の。これで、ね、そのカフェスローはもうストローベイルとかも先に取り入れてて、すごい面白い活動してるんですけど、そこ行って、大阪でもこういう、スローワークというコンセプトでこういうカフェやりたいって言ったら、もう彼らが全面的に、支援してくれて、彼らが、だから一番の、スローデザイン研究会も紹介してくれたんですね。まあ、こういうふうに、カフェコモンズ作るにあたっては、もう、かなりこれは理想的な形で、NGO、NPO の連携が、ほいで、もしこの中にいらっしゃる方で、私もこういう空間を持ちたいという方がいらっしゃったら、日本スラック協会はもう全面的に、お金はないですけど、つながりはご提供できます。こういう人います、ああいう人います。これで、後でチラッとお話しますけど、それの第一弾で、堺市の NPO がね、倉庫改造したカフェ、海辺のカフェ を引き取って、またコミュニティカフェを作ると4月、あ、やりたいと4月から。そこに僕ら、特に私が、ノウハウ提供して。だから、日本スラック協会が、まあ、カフェコモンズだけで終わらずに、やっと一歩踏み出せたかなと思ってます。まあ、そんな感じですね。で、まあ、もうちょっと4番飛ばしましてね、5番がね、まあ、パン屋もあるんですけど、コモンズ作ったことでどういう風になってきたかって、高槻にあるわけです。カフェコモンズっていうのはね。ちょっとそれ、なんか言うの忘れましたけど、あるんです、高槻に。これで、地域にね、高槻の瀬戸田地区っていうのはね、ちょっといろんな事情ありましてね、まあ、別に語弊ないと思う。左翼運動が結構早くから盛んな地域で、精神科の病院が多いわけです。だからそういうものに偏見があまりない土地。で、普通精神科の病院ってものすごく嫌がられるんですよね。だけど地域に、瀬戸ならば地域に、3つかな、あるんかな、阿部山と。これそのね、 職員の方がやっぱあの社会的な関心高い方なんで、コモンズによく遊びに来られて、それで非常に感心してくださってね、あの君ら面白いってことで、それで公愛病院の職員の方が、公愛病院って山の方に高槻にあるんですよ。それでね、すごい綺麗なね、新しいコンセプトでやってる精神科病院で、打ち抜きコンクリートでね、火がいっぱい入るんですよ。それで見せていただいて、ただ、設計者がすごい頑張ってくれて、病院建て替えて、すごいいい感じだったのに、カフェのね、喫茶コーナーが運営できてないんだと。それでコモンズ見て、君らみたいな人にうちの喫茶コーナーをやってほしいと。それで、喫茶コーナーやるだけじゃなくて、実際に精神障害からある程度元気になった人もスローワーク言うてんから、一緒に働けるように、これ引きこもりのコーラーも一緒に働いてくれ、いうことで、わかりましたということで、そのカフェと売店両方引き受けまして、で、実際にあの引きこもり、主に売店で元引きこもりの子が働いてます。それであのカフェの方も、そうですね、そうか、売店、カフェ両方か、元々、精神障害を患ってらして、結構元気になられた方が、一生懸命。と、あと、その NPO に興味のある20代の若い女の子が、今やっぱ女性の方が元気あるなっていうのは、つくつく思うんですけど、一緒に結構楽しく、もう1年やってますけど、そういうふうに、地域でも、コモンズの事業っていうのがね、受け入れられて、公愛病院で、花開いてます。これでまあ僕ら考えてるのはまあ僕らはまだまだ力ないですけど、将来的にはスローワークっていうのはまあ共生っていうのも一つコンセプトありますんで、地域に石窯国産小麦のパン工場を作ってね、精神障害持ってる方とか、元引きこもりのコーラとか働いて、みんなで、あとコモンズで一緒にワイワイやれるような、そういうコミュニティ、オープンなコミュニティっていう風に広がっていけばいいなって、そういう風に思ってます。それが、だから、できたら大阪中に広がって、どんどん広がったら面白いないので、まあ嬉しいのが、だから今度4月から堺の、大阪の南の方でもちょっと僕らと仲良くしてくださる NPO が出てきたんで、ちょっとと、あとまあこのね、浅田さんとこの ARC もいろいろ宣伝してくださってるんで、こういう NPO のまあ連携がちょっとでき始めたかなと思っております。ちょっとまあ長々喋りましたが、まあこんな感じで。
はい。
はい。
とりあえず、ありがとうございます。はい、まずはちょっと一旦お二方から順々に、自分の、まあ、経営しているカフェについて語っていただくということで、で、まあ、次、ポコペンなんですけども、おそらく僕が思うにまあ、バッチリこう福井さんこういう資料を用意していただいて、割とこう順序立てて話していただいたんですけども、結構増山さんとかはざっくりドーンと言ってくれるんじゃないかなというような気はしてるんで、もうその辺はお任せいたします。ちょっとポコペンがどんなことやってるかってことを簡単に説明していただいて、はい、お願いします。
今福井さんの素晴らしいプロモーションを聞いて、私は何を喋ればいいか分かんないですけど、ポコペンって何なんですかっていうか、ポコペンっていうは何の言葉なんですかっていうふうによく言われるんですけど、ポコペンっていう言葉を知っていらっしゃる方はいらっしゃいますか。
子供の頃そういう遊びをしました。
それですとか言って。それですか。私生まれの育ちは森の宮なんですけど、大阪城の脇の方なんですけど、缶蹴りするときに。福井さん見っけ、はあ、顔をこうポコペンって踏むんですけど、
あ、なんかそんなあったような気しますね。
うちだけですかね、そんなことないですか。
あれ大阪だけですかね、ポコペンっていう名前で言うのは。いや、なんかね、
関東の方が多いみたい
ですよ。あ、そうなんですよ。
そうですよね。
そうですね、関東、今日ははるばる関東から来ていただいて、
東京足立区でポコペンって言葉を使ってました。
足立区で、東京の、
なぜか森の宮でね一部限定地域でポコペンっていう言葉使われたんですよ。あとドラゴンボールに出てくるピッコロ大魔王がこう卵を産む時のセリフにポコペンが出てくるんですけど、
なんか擬態語かと思ったら、それは擬態語ですね。
そうですね、ポコペンでガーってこう産むんですけど、まあ、つけたのうちのお母さんなんですけどね。お母さん店住んでんけど、何がいいかな、ポコペンでいいんじゃないの。じゃあポコペンしようか。
もともとじゃあポコペン、谷町にあるポコペンの場所は、松山さんの家族が住んでた家。
いやいや、違う違う違う。 いや違うんですよ、うん、あのその辺の話はだいぶ僕の個人史とあのかぶさってくるんですけど
楽しみですね
大学行ったんですけど、あまりにも大学がつまらなさすぎて、あで、まあ、1年間ぐらい行ったんですけど、もうここにいたらもうダメになると思って、もう辞めたんですわ。うん、で辞めたというか、指定校推薦という推薦があるんですけど、で、入ってたんで。
実は体育会系やったんですか？
え？
いや違う。そっちの推薦は
違う。
いや、まあ、こう見えても中学の柔道部やったんですけど、
細いの
になんか、投げられまくりの人生やったんですけど、で、辞めれないんですよ、大学。あそうすると、はいはい。で、どうにかして辞めたいなと思って、大丈夫ですこんなんやって。
いいですよ。
どうにかして辞めたいわと思ったんですけど、ほんでもう、まあ辞めると。うん、ということで、もうお母さんも辞めるから。で、もうちょっととりあえず私も実家住まいだったんですけど、もうよそで住むわ、言うて、言ったんですよ。ほんで、最初は天皇寺の新世界の、新世界あたりに住もうと思って、
はいはい、
町名で言ったら山王町あたりなんですけど、
いいとこですよね。
いいところというか、
昔もともと芸人の町と呼ばれてた
ところですね。そうです。天王寺村とか、
はい、あそこら辺ですよね。ちょうど大阪市立大の病院があるところの、
はいはいはい、
西裏っ側になるすごい下町があるんですけど、山王町っていう。そこですよね。
まあヤクザの町ですわ。
なんか変なライブハウスある辺ですか、
はい、ああそうそう。
不思議の国の
あるやつです。
あの辺りで住むために、はい、あそこもすごい築100年から の木造のアパートがあるんですけど、で行ってもねなかなか相手にしてくれなくて、うん、でもういいですかとか言ったらね、もううちはもうヤクザと酔っ払いしかいないから無理だよと。でもお兄ちゃん大門背負ってんの、いや僕は別に
久しぶりにその大門ってことが久しぶりに
聞きましたねあれみたいな、
ちょっと面白すぎて作ってませんか、
そんな作ってないですよ全然作ってないですよ、まあと言うと なんかね外で掃除してるおっさんに家ないのって聞くのもおかしいんですけど、はい、言ったらそのおっちゃんがいろんな家持ってる人って連れて行ってもらったんですよ、
はい、
どうだって言ったら、はい、もう三畳一間の窓なし、
三畳一間
の窓なしで2万円とか言われたんですけど、うん、しかもなんですか、押し入れがね、押し入れなくて3畳なんですけど、押し入れが不思議なんです。天井からぶら下がってるんですよ、押し入れが。
どういう、
ご存知ですか、この謎の装置。
隙間が。
そうなんですよ。隙間があって、じゃあ寝るときは足突っ込めるでとかいう。
ああ、はいはい。わかりました。こういったもの。
絶対住まないですね。で、そういうところを点々としてたんですけど、うん、まあ今住んで谷町6丁目っていうのは、大阪大空襲で焼け残ってるんですよ。
うん、
唐堀と中崎町が残ってるのかな。そういう古い家が。で、あの辺の方に古い家があるっていうふうに聞いたので、ぐるぐるっと、回ってる時に、たまたま、ちょうどその時からちょっとずつそういう古い家が流行ってたというか、で、不動産屋さんもないですよとか言ったんですけど、たまたま偶然見つけて、路地の奥に、そういう、家があったので、で、入ったと、いうわけなんですよ。で、その時点では全然お店をする気はなかったんですけど、9坪くらいあるんですけどね。で、いや、店しよっかな、みたいな。
別に住むところを探してたのが詐欺で、
そうですよ。
ちょっと見つけてしまった物件が、あ、ここで店もできるかもぐらいから始まったんです
よ。そうなんですよ。
なるほど。
全然ね、全く、福井さんみたいなこの理念に燃えてなくて。
なんとなくは感じてました、ね。だからこそなんかその組み合わせ
を。そうなんですよ。なるほど。いや、まあでも、誰でもそのちっちゃい時からなんていうんですか、ちょっとお店屋さんごっことか、
はい、
ちょっとお店してみたいなって気持ちあると思うんで、そういう気持ちだけですわ。ほんで、お母さんに、学費払わんでいいから僕にくれとか言って、で学費をそのまま家あ店開けるのに言っても拾ってきたもんばっかりなんですけど、店の中にあるのはっていう風にしてお店を作ったというわけですね、うん、っていうのがポコペンなんですけど、で まあ、あんまりこの中でもあんまり行かれた方はいらっしゃらないと思うんですけど、ちょっとここにも書いていただいてるんですけど、ちょっとこれ分かりにくいかもしれないですけど、この下の写真はこれは路地なんですけど、これ路地の奥に行って俺ってさらに奥なんですよ。鍵の手になってる奥でドン付きなんですよね。ほんでものすごい奥で、でこんなところで商売がみたいなところはあったんですけど、結構適当な勝負なんで、まあどないかなるやろうっていうことで、初めは土日だけ開けてたんですけど、でそのうちいろんな人が来ていただけるようになって、でまあライブをここでさせてくれませんかとか、ちょっと絵の方を飾らせていただけませんかというような感じで、そういう流れからなんかこう、今は月に3、4本ぐらいライブしてるんですけれども、そういう形になっていきました。だから私本当に別にどうしようとかああしようとか全くなくて、気ぃついたら周りの人がいろいろこう作ってくれたというふうな感じですね。だからもう基本的には適当ですわ。
ありがとうございます。はっきり言
ってみんな。すみません。
はい、いや、元々、まあ、そのちょっと続きでお聞きしたいんですけども、増山さんは何かその演劇活動とか今されてますけども、その当時はやられてなかったんですか、それと
も。いや、私は芝居は10代の頃から始めてたんですけれども、はい、ずっとその、野外で芝居をしたりとか、いろいろしてたので、だからまあそういうスペースが欲しかったっていうのも一つにはあって、今でもやっぱりここで稽古であったりとか、あとまあ道具を作ったりするっていうことはこの店でやらせてもらってますけれども、でそのポコペンでやる芝居が次のこれの今あると思うんですけれども、奥の家という、
はい、まんまです
よ。まんまですわ、うんうん、本当に。
全部それでしょ。いや、冗談。
すま、風なんですよ。まあよかったら見に来てください。ポコペンという場所をですね、非常に意識した作品を作っていますので、うん、なかなか面白い作品になるかと思いますので、よろしくお願いします。で、何ですかね、谷町6丁目のあたりもすごくその、なんかいろいろ作ってはる人がいっぱい住んでるんですよね。ああ。デザイナーの人とかミュージシャンであったりとか、うん、そういう人が多いので、まあ必然的にそういうお客さんも多かったりとか、する感じで、まあ、愉快に頑張ってます。そんな感じですね。
はい、お届けしてまいりました、アークトークコンピレーションカフェの領域、今回はですね、まずそのお二方、福井さんと、増山さんの本当になぜカフェを始めたかという、自己紹介の、ところを、配信いたしました。次週はですね、さらに、このカフェをどういった形で運営しているかというところまでもうちょっと、詳細を、詰めた内容をお届けします。今回も、非常に私は思ったんですけども、かたやこの福井さんの方は、スローワーク協会という、まあ、NPO をやってて、こう、なんで NPO をやってて、この NPO はどういう活動してて、してっていうところですね、割と比較的こう、固く説明していって、そしてカフェがっていう話なんですけども、かたや増山さんはすごくもう軽いノリで、たまたまこう、家借りようと思って見つけたら結構広かったし、カフェでもやろうかみたいな感じでやったっていう話がすごくそのトーンの、違いっていうのが、面白かったなと、思ってます。同じ異分野から、片や劇団をやってて片や NPO をやっててっていうこの異分野からですね、共通のカフェっていうものを持つ、お二方も こんだけ、人柄が違うとなかなかこう対談してて、面白いなというふうに、感じました。ですね、まあ、こんな感じで、毎週火曜日はアークトークコンピレーションの模様を、お届けしてまいります。そして明日水曜日は、ボイスコラムのコーナーです。 今月、お届けしますのは、滋賀県立大学人間文化学部助教授の、細間博道さん、通称カエルさんの、日常を掘ったらアートが撮れたカエルさんの日常露天掘りをお届けします。パーソナリティの浅田渡でした。それではまた明日お楽しみに。